聖書を朗読いたします。使徒言行録9章36節から43節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書231ページです。ヤッファにタビタ、訳して言えばドルカス、すなわちカモシカと呼ばれる婦人の弟子がいた。彼女はたくさんの良い行いや施しをしていた。ところがその頃病気になって死んだので、人々は遺体を清めて会場の部屋に安置した。リダはヤッファに近かったので、弟子たちはペトロがリダにいると聞いて、二人の人を送り、急いで私たちのところへ来てくださいと頼んだ。ペトロはそこを立ってその二人と一緒に出かけた。人々はペトロが到着すると会場の部屋に案内した。ヤモメたちは皆そばに寄ってきて、泣きながらドルカスが一緒にいた時に作ってくれた数々の下着や上着を見せた。ペトロが皆を外に出し、ひざまずいて祈り、遺体に向かって「タビタ、起きなさい」と言うと、彼女は目を開き、ペトロを見て起き上がった。ペトロは彼女に手を貸して立たせた。そして聖なる者たちとヤモメたちを呼び、生き返ったタビタを見せた。このことはヤッファ中に知れ渡り、多くの人が主を信じた。ペトロはしばらくの間、ヤッファで川なめし職人のシモンという人の家に滞在した。以上の聖書箇所より、本日は死からの回復と題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
ヤッファは地中海沿いにある町です。現在のテリアビブの町に位置するところです。当時そこにはユダヤ人も住んでいますが、ギリシャ系の住民も多かったと考えられます。そこにタビタという女性の弟子がいました。カモシカを意味するその名前はギリシャ名ではドルカスということが記されます。本人が2つの呼び方で呼ばれていたのかは定かではありませんが、いずれにしても異邦人が多く暮らす地域だったことが示されます。そのような地域に礼拝所が設けられ、イエス様の弟子であるペテロもイエス・キリストの命に従い宣教の足を着実に伸ばしていることがうかがえます。ところで、ある日このタビタがお亡くなりになってしまいました。教会でヤモメなど社会的弱者を顧みてケアをするのはユダヤ人にとっては旧約聖書時代から続く常識的な務めでありました。貧しい境遇にある人々のためにタビタはよく施しをし、周囲から良い行いをしていると評価されていました。そのような人が亡くなることはその教会にとっても大きな痛手であることでしょう。誰よりも残された者が悲しい思いを抱きます。とりわけこのヤモメたちの悲しみようといったら尋常でないぐらいの激しさを感じます。このタビタが亡くなってしまっては私たちは生きられないと言わんばかりの絶望感です。当時は弱者への互助制度の習慣が教会であったと理解しつつも、ヤモメたちの反応は私たち現代人クリスチャンの感覚からは少々違和感を覚えるかもしれません。教会はイエス・キリストの十字架による御救いが中心に語られるところです。見方によっては彼女たちはキリストではなくタビタにばかり依存しているかのようにも見えてしまうからです。生前に作ってくれた チュニックの下着や上着を見せてくるあたりがそれをアピールしているかのようにも見えてしまいます。現実の生活を彼女たちは必死に生きている、その事情も伝わってくるところです。しかしながら教会とはそういう個人個人の事情を大々的にアピールする場ではないですよねと信仰的観点から引っかかるところがあります。彼女たちが社会的弱者であるとしても、食べ物や着るものが充足されることがだけが救いではないのです。教会が述べ伝える救いは物質面の充足に執着点を置きません。イエス様を信じて生きることは天からの働きあってのことです。私なども注意しなければいけないのは、天の働きがあると言いながらファリサイ派のように主の働きを決めつけて、いつの間にか自分で狭めてしまっていること、その間違いを犯す危険があると思っています。このヤモメたちに関してはまだ信者になっていない可能性もあるという、見解があります。もしかしたらそうであるかもしれません。このヤモメに限らず、教会は常に何らかの信仰的課題を持つものと共にあり、教会の信仰は研ぎ澄まされますます成長していきます。さて、亡くなったタビタを人々はその習慣に従い、ご遺体の処置をして清め、会場の部屋に安置しました。通常であるならば、その後は葬列に連なることになります。ところが教会の人々は片道17キロほどの距離を移動し、ペトロを呼びに行きます。ペトロが主イエスに祈り願うならば、きっとタビタをよみがえらせてくれるに違いないという期待があったからです。タビタはみんなにとって大切な姉妹に違いありません。ペトロはリダに滞在していました。彼はそこでアイネアという人の病気を癒しています。その評判もすでに立っていて、リダではイエス・キリストを信じる人たちが多く起こされていました。そのように聖霊が働くその大波の真っ只中にある人々は、死人の復活をも希求するのです。そこに主イエスの力が働き、人々は救いの印を見るのです。ところで、ごくたまに医療管理課で死亡診断を受けた人が安置所や葬儀場で息を吹き返す事案が世界のニュースで現代でも報道されることがあります。お医者さんは心臓の動きと肺呼吸が止まるなど、その基準に従うので、死亡診断を間違うことはそうそうないものです。しかしながら、医学上説明のつかない不思議なこともあるものだと思います。いずれにしても、最初の死亡診断後から1時間単位の時間経過の中で、その奇跡的な息の吹き返しが起こっていることがほとんどです。 言わずもがな、遺体は時間経過とともに硬直して腐敗していきますから、タビタの時も急いでペトロに来てもらいました。ちなみに新約聖書に登場するラザロという人は病気で死んで遺体になって4日間経過し腐り始めていました。ラザロの家族をはじめそこにいた誰もがやっと4日目にしてイエス様が来てくれてももう時遅しと絶望していました。しかしイエス様がラザロを起きなさいと命じると彼は生き返って墓から出てきました。イエス様は人々が絶望するままに捨ておきません。絶望を覆す主の御約束の成就に目を向けさせるのです。ラザロの生き返りの主の御業はイエス様の十字架刑の前でした。その後イエス様は人間のあらゆる罪を一身に受けて十字架刑で死んだのです。そして主によってよみがえらされ弟子たちの前に現れ栄光の印を表されました。紆余曲折あったペトロも十字架に表された主の愛に打たれ今ではキリストの証人です。話を戻しますと、ペトロが来るとヤモメたちは非常に悲しんでおり涙ながらにタビタが作ってくれたものを見せてくれました。ペトロは会場の部屋にいる人々に一旦出てもらいました。彼の動作は預言者であるエリアやエリシャを彷彿とさせます。彼らは死んでしまった子供を生き返らせようとしたとき、やはり部屋から人々を外に出して遺体と二人だけになりひざまずき主に祈りを捧げます。タビタの遺体をめまいにしたとき、ペトロはまず自分とキリストとの関係を思い起こしたと思います。十字架で死んだキリストはペトロにとって絶望そのものでした。しかし死の淵から復活したキリストはペトロ自身に働く主の力です。主が指し示す愛なる目的にペトロもキリストと共に心を一つにしていました。タビタをよみがえらせることができるのは主イエスの力によるものです。主のご栄光が表されるためならばどうかタビタを生き返らせてくださいと祈ったことでしょう。そしてタビタ起きなさいと命じると彼女はペトロを見て起き上がりました。ペトロは生き返ったタビタに手を貸して立たせました。繰り返しになりますがペトロの力が彼女を生き返らせたのではありません。主の力がペトロの手を通してタビタに及んだのです。彼は信者やヤモメたちを呼び生き返ったタビタを見せました。彼が見せたのは病から死に至ってしまったタビタの汚れを清めることができる誠の主イエス・キリストです。人間は律法の上では罪や汚れを根本的に清めることは 決してできません。タビタが生き返ったことは彼女を慕っていたヤモメたちを喜ばせただけではありません。ヤッファ中に主イエスの名が知れ渡り、多くの人が主を信じることにつながりました。タビタの施しの行為は地味で、特に宗教的教えとして発展していくような目新しい事柄ではないにしても、彼女のキリストに対する信仰がこのような形で結実を見せるのでした。当のペテロもこの後、川なめし職人の家に滞在しました。川なめしといえば、ユダヤ人社会の中では最も尊敬されない職業です。汚れの代表格であり、その家に滞在するなど、ユダヤ人の常識ではおよそ考えられないことです。けれども、ペトロはキリストの福音によって少しずつ変えられていっているのかもしれません。彼はキリストによる清め、罪許されることの喜びなど、救いに預かる本質的なことに重きを置くようになってきた現れだと思われます。イエス・キリストの名によって多くの人々が礼拝に集まり、信じる者も多く与えられていきます。教会として発展していく中で、ユダヤ人と異邦人の習慣の違いにとどまらず、聖族が混交しているような状況もすでに生まれていると考えられます。しかしイエス様は、神の御国はすでにあなた方のところに来ていると述べておられました。イエス・キリストがこの世に来られたからです。その大いなるご支配に向かうべき主の御心に、私たちは目を留めなければなりません。しかし、信仰生活を歩む私たちであっても、この先自分の身に何が起こるのか見通すことはできません。けれども、私たちは自分たちが自身で考えていることを超えるほどのキリストの栄光のために用いられるのです。イエス・キリストは死に打ち勝ち、命をも与える力を持っています。それが私たちに与えられた十字架の唯一の印です。ヤモメとタビタの傍らにいるペトロを通して、人間が意図したことではない神の御業を見るに至りました。そのようにキリストを信じる一人一人が、神の御業のためにその身をも用いられることを喜びたいと思います。それではお祈りをお捧げいたします。全能の父なる御神様、私たちにイエス・キリストをお与えくださり、その十字架の御救いに預かることができるお恵みを与えてくださっていることを感謝します。救いの門が見開かれ、すべての人にキリストの神の身元に立ち返るその機会が与えられました。また先に救われた私たちをも、あなたは 存分に用いてくださり、そして神様の御心とするところにのために私たちの身をも用いてくださることを知ることができました。私たちは先に救われますと、また他人の課題が目につき、そして裁いてしまう罪を私自身も犯すものでありますけれども、しかしあなたは清いものも清くないものをも御心の実現のために用いる方であること、今日の聖書の記事からまた教えられました。どうか私たちがあなたの救いの御業を喜び、どうぞキリストと共に歩んでいくことを得させてください。主イエスキリストの尊いお名前に感謝してお祈りをいたします。アーメン。